さあ、今週も始まりました。湘南ゼミナールプレゼンツ。金沢博士の高校受験ゼミナール。このコーナーは私校長の佐々木淳吾と湘南ゼミナールから特別講師の金沢博士先生をお招きして、中学生と親御さんを応援し、高校受験対策をはじめ、様々な局面で役に立つノウハウを伝授していきます。ということで、今週も先生よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
そして、もう慣れたかな。
はい。
もじゃまつくん。
上松です。
あ、上松くん。
上松哲平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろんなあだ名があるんですね。
いろいろあるんです、ね。10以上の名前を持つ男ということでね。
すごいですね。
失礼しております。
じゃあ挨拶行きましょう。
はい。
では、始めたいと思います。起立。
はい。
気をつけ。はい。
お願いします。
お願いします。
やっていこう。
やっていこう。そう。
すごい体育会系ですね、なんかね。
やっていきましょう。やっぱ気持ちだからね。
なるぞ。
はい、毎週ですね、金曜日のこの時間は、週ごとに違うテーマを扱って授業をしていきたいと思うんですけれども、第3週目、今日はですね、特色検査。
おぉ！
はい。ね、去年まで、ね、やってましたけれども、久しぶりに特色検査の問題を扱っていきたいと思っております。
うん、
まず、最初に特色検査とは、どういうものかというのは、上松くんは知ってますかね？
知ってるでしょ？
はい。うん。存じ上げております。
どんなものですか？
まあ、普通の学力を測るテストとは違う、
はい、
まあ、答えがないような設問とかをして、うん、まあ、その人の考え方とか、
はい、
パーソナルな部分を見る試験というような。
あ、いいですね。
うん、
そうですね。
どうでしょうか。
はい。
うんうん、いいですよね。はい、なかなか良かった。
はい。神奈川県の公立高校でですね、行われている入試の制度の一つと、はい、数国理社の5科目とは別の6科目目という形で採用されている高校がいくつかあるんですけども、この検査で見られる力というのは大きく3つ。
3つ。
あります。
うん、
この話って上松くんにはしたことありましたっ
け？いや、もちろんありますよ。
はい。ありますかね？
もちろんあります。
はい。いけます ?3 つ。
3つですか？
はい。
力だよ。
力、三つの力、うん、
はい、
考える力、
あ、いいですね、はい、思考力、
思考力、
はい、立ち向かう力、
はい、
勇気
オリジナリティ溢れるね、答えでしたけどね、
違います、ここは僕があえて言います、
はい、あ、はい、ぜひ、
あとは、
はい、
表現力、
はい、
そして読解力なんです、
読解力、はい、
そうなんです、
はい、
思考力、表現力、読解力、はい、この三つの力です、
そうなんです、問題をまず最初にどれだけちゃんと読み取れるかって本当に大事なので、うん、しっかり聞いて、
はい、
どこが何が聞かれていてどんな条件があるのかというのをちゃんと前提に置いて考えてもらえればと思いますので、そこを今日はちょっと気をつけながら、
はい、
はい、うん、問題に答えてもらえればと思います、
冷静に冷静にいきましょう、
そうですね、
うん、
はい、では参りましょう、今週の問題です、コンビニやスーパーなどには買った人の性別や年齢層、売れた個数、日付、天気などのデータを蓄積、分析し、商品管理するPOSシステムが導入されています。これにより、今はマスクがよく売れているというような、売れ筋商品ですかね、が分かり、売り切れにならないような効率の良い商品管理というのができるようになっています。では、さらにどんなデータを追加すれば、もっと便利に効率よく商品管理できるようになるでしょうか。あなたの考えをお答えください。
おー、ありますね、コンビニエンス、ね、
あります、あります、ね、はい、
商品管理、
はい、
はい、あ、もうこれ僕から答え
ですよ、そうです、もう上松くんの、はい、番です、
割と今売れた個数とか年齢層とか、
はい、
日付とか天気とか大まかなところは、
はい、
多分データとしてあるんで、
はい、
もう少し突き詰めて、
はい、
それぞれ買った人が、
はい、
何と何を買った、
うん、
組み合わせですかね、
うん、
それによって、まあ、例えばじゃあご飯とお味噌汁を一緒に買いました、
はい、
っていうことは、まあ、なんとなく見えてくるだろうけど、ご飯と本を買ったとか、はい、
うん、
まあ、違うジャンルのものを買った場合、例えば、お店の陳列でこれとこれを近くに並べておけばとか、はい、あとは、まあ、あ、この時間帯にもちろん時間も計算されると思いますんで、
はい、
あ、ランチタイムにこのセットが売れるんだなっていうので、こうそういう展開も多分できると思いますんで、
うんうんうん、
何と何を買ったか
もう
というのも、
はい、
こうパッと分かるデータ化するといいんじゃないかなと思います、
はい、組み合わせをデータ化しようですかね、はい、ありがとうございます、はい、ではリスナーの方から今度はお願いします、
はい、
はい、
今日もたくさんいただきありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
その中から今日は、はい、食べかけのリンゴ、はい、これはね高校1年生かな、
はい、ありがとうございます、
コンビニやスーパーのPOSシステムには商品の配置場所のデータを残せるようにすれば良いと思います。 スーパーでレジの近くにパンが売られているのには、パンが最後にカゴに入るようにして入るようにしてパンが潰れてしまうのを防ぐという理由があるそうです、うん、これはお客さんにとっての利点であり、お店側には特に利点はないでしょう、うん、しかしパンに限らず商品の配置に気を配っているお店は多いはずです、うん、また商品の配置によって売り上げが変わることも多いと思います。だからこまめに商品の配置を少しずつ変え、売り上げとともにデータに残せば、お客さんにとってもお店にとっても最も良い配置を見つけることができるはずだと思う。
なるほど、面白いですね。
配置
ですね。配置か。位置情報ってやつですね。面白いですね。
だから和菓子が潰れやすいからレジの横にあるんだ
とかね。
配置面白いですね、うん、配置。はい、じゃあ校長先生いかがでしょうか。
はい、私はですね、はい、もっと便利に効率よく商品管理できるようになるためには、
はい、
使用した、要は買った、この買ったものの使用頻度の調査。
使用頻度？
使用頻度。例えばですね、うん、この問題に関して、マスク。
はい。
マスクを片付けしますよね、お客さん。はい、はい。そのマスクを、どのくらい、週に何回取り替えているのか、っていう調査。
ほうほうほう。
で、そうすれば、どれだけ作れば良いかっていうのが、後々分かってきますし、うんうん、で、この調査っていうのは、多分買った人から、買った人に受けなきゃいけないので、
はい、
何かしら繋がるというかアンケートを取らなきゃいけないんですか。
そうですね。
だからこれをウェブアンケートにてお答えいただくとか、
はいはい、
ポイントカードみたいなのも作って、
はい、
そのカードにポイントカードでアンケートされるとこのポイントが加算されますよみたいな、
はい、
利点も作ってお客様にとって、
はいはい、
作っていくとより、
うん、
そういう細かいデータ、どんだけ使ったかっていう使用頻度っていうのが人によって年齢によってまた変わってくるんじゃないかと、うん、
はい、
時期によって変わってくるんじゃないか、
なるほど、
はい、
なるほど
っていうふうに思います。
はい、
はい、
よろしいですか。
よろしいです。
はい、ありがとうございます。
うわ、
さあ三者三様いろいろありましたね。
はい、
はい、今日最初にお話した読解力という話なんですけども、
はい、
この問題はですね、まず考えるテーマはポスシステムの話、はい、
ポス、
はい、でポスシステムってバーコードとかでピッて読み取って、うん、あとはその生産するときにこうボタンをいくつか押すことで、うん、そのデータが組み合わさって、それがこうデータベースとして蓄積されるシステムなんですよね。うん、で、実はですね、校長先生のおっしゃった話は、
はい、
POS システムの話じゃないと思うんです、多分。
え？俺、何システムの話してるんですか、これ。
システムでも取ったデータに、追加でマーケティングしようと、アンケート取って。はいはい、でそれを話とつなげようみたいな話になるので、う
ん、なるほど、
店舗でやる話じゃなくなっちゃいますよね。
マーケシステムになっちゃってるんですね。マーケシステム。
はい。っていうその読解力観点でちょっと結構大きい原点ですかね。
あ、
は
い、やばいな。
校長40点です。
ああ、やっちゃった。やっべ、引く。
これはやっちゃった、ね。
はい。上松くん。
はい。
はい。ですね、上松くんは読解の部分、思考の部分は、はい、今日は結構 OK で、
ありがとうございます。
で最後表現するときに、
はい、
結論が実は組み合わせの後に、時間を組み合わせるとどういうものをどこに何を置けばいいかっていうのはまた展開につながるっておっしゃったと思うんですけど、はいはいはい、どっちがメインなのかがぶれちゃうんですよね、
うん、余計なこと言っちゃった
。そうなんです。これよくある話なんです、ね、
あ、は
い、なのでその何と何を買ったかの組み合わせというところにもうちょっと具体例をきちんとつなげて、
はい、
一つ二つくっつけた方がより点数高かったかなと、
うん、
これで60点ぐらい。
60。
はい。で、リスナーの食べかけのリンゴさん、
はい、
一番やっぱり整って非常にいい答えでした。
はい、
で、この最初の潰れてしまう話あったじゃないですか。うん、おお、確かにって思うんですけど、うん、この方の意見の結論とつながった具体例じゃないんですよね。
なるほど。
それはそのお店側に特に利点はないでしょって言っちゃってるので、
う
ん、
そうだね。
そうするとポスシステムじゃないじゃないですか。
そうだ。
なのでこれを具体例をそのポスト関係のある具体例としてつなげてくれればもっと良かったんですけど、
うん、
そこがちょっと減点があって70点ぐらい。
70、あ、でも高い。
はい、答えとしてはすごくスッキリしてて良いと思いますね。
素晴らしい、はい、じゃあもう一度今日のポイント、
はい、改めてやっぱり読解、はい、思考、うん、表現、この3つがポイントなんですけども、うん、とにかくスタート地点でどういう問題で何について答えなきゃいけないのかという読解力を改めてぜひ意識してほしいなということがポイントだと思います。校長先生、お願いします。
はい、
はい、ということですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね、改めて勉強になりました。
はい、
うん、さあ、今日の問題の解説はトレセンのブログにアップしておきます。そして今日のゼミの模様もブログから聞けるようにしておきます。スマホでも聞きますよ。湘南ゼミナーのホームページもリンクを貼っておきます。そして来週の問題も書いておきます。
はい。 では校長先生、今週の格言をお願いします。
POS
これもまあまあまあ田中先生が何回も言ってますよ、ポスポスポスポスね、はい、でこの POS、
はい、
何の P か分かりますか？
パーソナル、
はい、O は
オペレーション、
S
サービス。
そうなんです。
いや嘘でしょ、適当ですよ俺も。
あ違う、
だいぶ適当ですよ。
じゃあ私なりにこの POS を解釈すると、
はいはい、
まず P の P は、
B の P は
ポジティブの PO はおおらかにの O、 S はスマートに、要はポジティブにそしておおらかに、はい、でかつスマートに買い物をすると、はい、より生活が楽しく
買う側の話
いけるんじゃないかなと、
買う側のシステムだった
ら、ぜひね皆さんこの POS 忘れずにお願いします。
お願いします。
じゃあ先生告知ちょうだい。
忘れちゃいそうですけどね、今ね。この度ですね、実は湘南ゼミナールで、2つの教室が新たに開校することになりました
。
あらま、
はい、1個目が、東急田園都市線の多摩プラザ。
多摩プラザ、
はい、でもう1個が、相鉄線小田急線の大和ですね。
大和、
この2校で新規開校ということになりまして、
うわすげー、
はい、でも新規開校だけのですねキャンペーンという形で今回、募集をやっております、
はい、
で受付実はですね明日から開始ということで、
明日から、
はい、今すぐ電話かけようとしてもちょっとつながらないんですけど、
そうですね、まだね、
はい、明日から受付開始ということになりますので、うん、ぜひ近隣の方ご検討いただければと思っておりますので、うん、よろしくお願いします。
タマプラとヤマト、
はい、ですね、
すごいですね、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
それでは松川さん行こう、
はい、
はい、起立、気をつけ、
はい、レイ、ありがとうございました、
ありがとうございました。
以上、湘南ゼミナールプレゼンツ金沢博の高校受験ゼミナールでした。来週は皆さんと常識問題に挑戦します。お楽しみに。